新平家物語連続講義第8回茂草の巻起営吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしています。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は源渡るの新妻である袈裟の前が月の光の下でその美しい姿を表す場面をお送りしました。季節は秋、長い雨の続く頃となりました。院の武者所に仕える武士たちに突然召集がかかります。合戦か、それとも比叡山や興福寺の僧侶による豪祖か。清盛は父忠盛、そして木之助家定らと共に院のもとに参上します。忠盛は院の別当に呼ばれ中門から内へと入ります。武者所にはすでにたくさんの武者が集まっていました。そして清盛はその武士たちの語る言葉から驚くべき情報を聞くこととなります。それでは本文を見ていきます。
人の身こそわからぬもの、つい先月のことではなかったか、あやめ工事の源の渡るが家、我ら同僚ども大勢して月見にと招かれたのは、顔顔顔、興奮した顔ばかりである。奪い合って語っている。おう、あの夜は俺もいた。客どもは食べようて、秋の月よりはクリアの月をこそ見せろ見せろなどと渡るを困らせて。だがさすがは渡る、あの時自分の新妻を俺たち友人に引き合わせた仕方はよかった。おう、今も目にあるわ。萩の小壺に四つ次郎の駒を引いて、あの袈裟の前の立ったる姿よ。月まばゆげに我らの方へ会釈はしたが、二言もせなんだ横顔がの。二言もせぬがこぼるるばかりな。牢屋家にはあれど、客どものためにクリアで立ち働いていたままの水し姿、白芙蓉の花にも似て。春ならば理科の意志。
ああ、痛まし、痛まし。
武者面にも似ぬ感傷を込めて、一人は長嘆した。
人妻だから、下にも美しかった。その袈裟の前が殺されたとは。
清盛は、はじめ耳を疑った。袈裟御前の死、袈裟御前が殺された。そう聞いてもにわかには、彼の胸にある印象が拒むかのように生きていて、信じたがらない。その人がいかに美人だったかを清盛に言わせるならば、清盛はなおなお諸人の称賛も足らないとして言うことが多かったであろう。が、人の新妻と知るるばかりに、彼は思うだに罪悪としていたのである。今、その袈裟の身に矜持があって、人々の口派に彼女の名が争って言われ出すや、彼もまた、猛烈の窓を放って、まるで自分のことみたいに目の色を変え、人々の中へ割り込んでいた。
本当か、間違いないのか、殺したのは誰なのだ。下手人は、下手人は。
なんと清盛はここで、あの源の渡るの妻である袈裟の前が何者かによって殺されたことを知りました。一体その犯人は誰なのでしょうか。ちなみに本文で袈裟の前の容姿を芙蓉の花に例える部分がありましたが、これは八居の漢詩長言歌で、楊貴妃の容姿を芙蓉は面のごとくと述べたことに由来します。当時の中国では芙蓉は蓮の花のことを指しました。また同じく理科、梨の花に例える記述も長言歌の理科一子、春、雨を帯びという一節によります。美人薄命と言いますが、楊貴妃と同じく袈裟の前も若くして亡くなってしまったわけです。さて、清盛は父忠盛から呼ばれます。父忠盛は袈裟の前を殺した犯人が遠藤武者森藤であることを清盛に告げます。そう、清盛とは漢学院で同窓の関係であったあの遠藤森藤です。院の別当との打ち合わせをすでに終えた忠盛は改めて事件の全貌を武士たちに告げ知らせます。それでは再び本文を見ていきます。袈裟の母は絹川の大名といい親しいほどではないが、森藤とは顔見知りであった。大名の娘の袈裟が城西門院の雑誌をやめて源の渡るへと継ぐ前か、あるいはその後かもしれないが、何にしても遠藤森藤はいつか深く袈裟に恋していたものらしい。
森藤篤人に漢学院でも認められ、将来は朝廷から学問料も賜り、大学寮へ入って文上特号賞を足り得ようとまで嘱望されていたものであったが、近来の彼の素行はそれらの先輩や同僚にまで眉を潜ませ、森藤は近頃どうかしておると見放されていた。彼の生来はひたむきだった。徹しなければやまぬのである。博学も豪気も雄弁も人を軍勝敗と見る癖もその自負から生じている。まして恋にはなおさらである。熱知るに理性を伴わない血液と頑健な肉体と今日に近い浄瑠璃の持ち主ときている。今朝こそは災難であった。森藤に言い寄られた時のおののきも思いやられる。それは執拗を極めていたろう。一徹脇身を知らない男の横れんぼである。おそらく命がけを示したろう。が彼女も男の脅迫の言葉に暗示を得て、同時に女の命がけを胸に秘めたに違いない。森藤はついに死ぬか狂気するかの眼差しで最後の返事を彼女に求めた。今朝はそれにこういう誓いを与えた。前後静かに考え合わせてすでに用意していた答えだった。
是非もありませぬ。14日の夜の犬時、夫の寝屋へ先に忍んでください。その宵夫に風呂を勧め、髪の汚れも洗わせて酒などあげて休ませておきます。どうおっしゃっても夫が生きているうちではあなたのお心に従えもいたしません。私は遠い部屋であなたがことを済ませるのを目をつぶって待っておりましょう。夫は内物とってはつわものですから、そっと枕に近づき、濡れ髪がお手に触れたら左側の人たちで首打ち落としてしまうことです。夢打ち損じてくださいますな。
よしと森藤は血走った目でうなずき、その酔いその通りに実行したのである。実に何の苦もなく濡れ髪の人印を得て、確かめるまでもない気がしながらも小壺向かいのすのこ園に出て、折節の月明かりにそれをかざしてみたのだった。
しまった。
彼は恋人の首を持っていた。生涯にわたる昇魂の深で残機と通類と滅失のうめきをこの時の一斉に振り絞って、彼は腰を抜かしてしまった。獣すら悲しむのか、人間の愚を怒るのか。その時馬屋の馬、あの四つ白の青が異様な声を発し、蹄をあがいていななきやまない。森藤は突然立ち上がって、何か泣きわめくがごとく明かりのない屋内へ物を言った。そして抱えていた血と濡れ髪とにまみれた冷たいものをいよいよ固く抱え直したと思うと、パッと間垣萩村など踊り越えて気鋭のごとくどこかへ走り去ってしまった。
さてこんなふうに事件の経緯を語った後、忠盛は武者どころの名誉にかけて森藤を捕らえるように武者たちに命じます。ところでこの遠藤森藤と今朝のエピソードは平家物語の標準的なテキストである各一本には載っていません。ですが異本の一つとして知られる源平浄水記第19巻にはこのエピソードが収録されています。実は源平浄水記の中では遠藤森藤は今朝の母衣川に小刀を突きつけて脅して娘である今朝を呼び出させる場面なども描かれています。それでは最後に源平浄水記から遠藤森藤が自らの打った首が愛する今朝のものであったことに気づいて愕然とする場面を朗読して本日の授業を終えたいと思います。
アナ無惨や、この女房が夫の命に代わりけるにこそと思いて首を取り出してみれば女房の首なり、一目見るより倒れ伏し声も惜しまず叫びけり、水戸瀬の恋も夢なれや、人世の結びも何ならず、おつる涙にかきくれて身の置きどころもなかりけり、その日も暮れぬ森戸を聞いてつくづくと処方の無常を感じけり。本日の授業はここまでになります。